皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の藤井彩香、山本早苗の4人で京都三条から生放送で お届けします。どうぞお聞きください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今日は柴山先生行っていらっしゃったということで、
実はこの番組がですね、はい、毎日放送の、放送事業の、新しい可能性を求めてというふうな公共性とかね、そういうことに対して、このコミュニティラジオの実験放送を支援してくれまして、大毎日放送でこういう、ミニコミ的なね、小さい放送局が、特にこのネットとつながってこう、場合によったら世界にこう発信できるとか、
そうですね、
そういう可能性を持ってね、新しいラジオの可能性を模索してくださいというふうな、ことで、大きいテーマで、お金を少し援助して
援助してい
ただきました。
ということは、私たちのこの番組またまたレベルアップ、
レベルアップ、
アップしてって
取材費なども
出るのかな、
出ますから頑張ってやりましょう。
いいものにしていきたいですね。はい、はい、でもう秋もだんだんいい感じにね、ちょっと寒くなったり肌寒い時もありますけども、人肌恋しいとかありますか、女子大生
そうですね
あれ、なんか言葉がないな
でもやっとね、秋らしくなってきて、過ごしやすい季節になってきましたね。
なってきましたね。
暑かったしね、本当に。
まだ人肌は恋しくないかな。
まだ大丈夫です。
我慢してるわけね。
ああ、なるほどね。でも秋って言ったら、食欲の秋はもちろんあるんですけども、芸術の秋、文化の秋って言われて、読書の秋っていうのもあるし、なんか何かしたくなるような時期なんでしょうね。じゃあ今回のテーマは芸術の秋ということで、
はい、
どっか、はい、行ってきましたか、彩香さん。
私は昨日映画を見に行ってきました。
何の映画を見てきました？
空人見てきました。空人で、それはなんかイベントみたいな感じで、監督の方も映画の後のトークショーも一緒にやって、すごい面白かったんですけど、人がやっぱりちょっとまばらで、せっかく監督の方も来られてるのに、もう値段も500円で、学校であったからなんですけど、すごい安くて、なのにも全然もう人パラパラみたいな感じで、めっちゃもったいないなって感じがしましたね。
あんまり関心がないよって
、やっぱ映画ってすごい好き嫌いあると思うんですよ。映画好きですか、山本さん。
はい、大好きです。
あ、ほんまですか。
はい、学校のなんかシネマシリーズ、シネマで学ぶシリーズとかもよく見に行ったりします、500円とかで。
は
い、最近は何を見たんですか。
私は最近は学生広報スタッフの活動で、取材に行ったのがチョコラっていうアフリカの映画を見に行ったんですけど、その時も監督がいらして、直接お話を聞かせていただいたりしながら、ちょっとアフリカの底抜けの明るさを表現したチョコラという映画を見させていただきました。
で、昨日の藤井さんの映画、もうちょっと詳しく。
私のやつですか、私の見た映画は、原作がもともと漫画があって、でそれをメディア化されたやつが空人で、結構有名なんで、若い人みんな知ってるかな。知ってますよね。
はい、知ってます。
私も知ってます。
有名です。
OL が会社を辞めて、でちょっといろいろあった後にバンドするって、ざっくりと言ったら、あんまり言ったらちょっとネタバレになっちゃうんで、ざっくり言ったらバンドするみたいな
それ、ざっくり
言ったら、もうそんな話なんですけど、でも映像とかすごい綺麗で、監督の方もそこは漫画に負けないように頑張ったって言ってはって、監督の話を聞けたっていうのがすごい良かった、身になったことやなって思ってるんですけど、もうそれ以外にも、さっきも言ってはったみたいに、山本さん言ってはったみたいに、学校とかでも結構いろいろイベントとかやってると思うんですけど、それでもいくら値段が安くても興味のない人は見に来ないし、でもすごい、せっかくも学生だから見れるっていう、そういうラッキーな部分があるのに、全然情報が入ってこないっていうのもすごい残念なことやなってすごい私感じてて、でもそれ以外にも、私すごい映画が好きで見に行くんですけど、シネコンとかもすごいお金がある映画っていうのはもうみんな知ってるけど、もうどんなにいい映画があっても、単館上映みたいなちっちゃい映画は 全然人に知られていないっていう現実が、うん、ほんまに寂しいことやなってすごい日々私感じてるんですよ。
これだけ情報化時代なのにどうしてそういう情報が入らないんですか、大学生の間にもね。 なんかそういうその工夫っていうのはないのかな、その映画情報をもっと、
うん、
細かいやつをね、
はい、
入手できるような方法ってのはないんですかね。
いや多分学校とかにいろいろ掲示したらの私は目に入るんですけど、うん、目に入っても入るだけで見逃すみたいな人がすごい多いんじゃないか
って。関心がないと見逃しますよね。それはね、
私は思うんです
よ。山本さんはどうやってフォローしてるんですか、そういう映画情報。
映画情報自体私自身まだ興味があるんで、うん、芸術系のものにで、そういうものがあれば友達、そういう芸術系のものに関心がある友達に声をかけて行ってるっていう感じです、
ね、口コミで知るわけね、なんとなくね。
知る手段はホームページなどに掲載されたりするんですけど、でもそれをわざわざ見ようとするのはやっぱりその興味がスイッチを入れるっていう感じですよね。
興味がないというのは映画をやっぱり見なくなっちゃってるみんなってそういう感じなんですか、大学生が。
大々的にやられているものは見るんですけど、そういうこまごまとしたちょっとした身近な芸術とかには触れにくくなって
る。なんかメジャーな映画は見たりとか、ハリウッドのは、
はい、
とか、
ね、
それはやっぱり超大作とかね、
あれですか、そのネタ作りじゃないけどみんなと話すネタがそういうものになるから、そういう、まあ、みんなが知ってるものを見に行こうかなって思ったりするんですか。
そうですね、好きな俳優が出てたりだとかテレビ CM で宣伝されててみんな見に行ってるし、
うん、じゃあ宣伝がない映画っていうのは、うん、宣伝が少ない映画っていうのは逆にそれこそ知られざる
映画になっちゃいますかね。そういうことはマスコミの影響がものすごくやっぱ強い、大学生の間にもっていう、う
ん、それも大きなメディア
ってことですね。もう大メディアにね、それに引きずられてるっていうことになっちゃいますよね、
うん、ということはインディーズの良さっていうのはどこにあるんでしょうか
ね。
ああ、
皆さんどうですか、インディーズ。
私はインディーズの良さっていうのは、まあ、言ってしまったら自分しか知らないとかっていうのもすごいインディーズの良さの一つでもあると思うんですけど、うん、でもそれ以外にお金がないのをどこまで上手に表現してるかっていうのを見るのもすごいインディーズの面白い、うん、映画の面白いところやなって思うんですよ。で、あとストーリーとかも、ね、もうお金がないければない映画ほどネットやったりもするし、もう映像で見せるとかじゃなくて話で見せてる映画とか、うんうん、そういういろんな見方ができるのに、やっぱりみんなはそのみんなっていうかもう若い人ってざっくりくくったらそういう言葉になるんですけど、コマーシャルしてるから見に行くとか、どうしてもやっぱ大きい目でやっぱり一番大きなテレビコマーシャルで影響されてる人多いんじゃないかなって思いますね。
インディーズっていうとね、インディーズ映画っていうとそういうことをちゃんと理解できる人たち、まあ、大体みんな理解してるんですか。なんかインディーズ映画ってインドの映画かって
横文字に弱い感じ
本当に思ってる人いるんですかね。
知りませんけどね。
でもインディーズって確かに私もなんかこう誰かに誘われたり、それこそ予定がなかってどうって言われたら行こうかなと思うけれど、本当に興味の幅がインディーズにない人にはそれって何から入るかなっていう。
実はね、僕昨日行ってきたんですよ。京都インディーズ国際映画祭っていうのに。
はい。
うん。
で、どうでした、人って。まあ、ここね、ここ
チラシあるけど、届け世界の心なんてキャッチフレーズでね、
はい、うん、大きなことを言ってますね。
そうそうそう、だいたいね、長くて12、3分、短いのは3分ぐらい、うん、
作品自体がってことですか。
そうです、そうです、3分ぐらいで、まあ、昨日ちょっとね寒かったんですね、野外でやってたんで、
うん、
で3分でも寒くて長く感じるものもあるし、で、まあ、いいっていうかパンチのある映画はね寒く感じない、うん、まあ、これがバロメーターだった寒いなと思った時はあんまり良くない、でそれを感じさせない時はね、まあ、結構映像がいいって。
そういう意味では野外でするのは価値ありますね。
価値ありますね、
うん、なんかいい見方をするなと思いますね、うん、それはやっぱりこう見てる人もその自分の作品が出てるから見るっていうのが多かったんですかね。
いや、そうじゃなくて、これはねもうインディーズの映画はね全部世界の映画なんですよ。世界からこのこの番組でも出てもらった広瀬さんがね、
はい、
マネージメントしてて、
うん、
今年で4回目って言ってますからね、5年ぐらい前から始まって、
うん、
そのインターネットで作品集めてるみたいですね。
でということは言葉の壁も超えているということです
かね。まあ、一応翻訳はつけてるけども、うん、まあ、言葉の壁も超えて、それこそアフリカだ、南米だね、ドイツだ、フランスだ、うん、いろんなところの国の 映画が集まって、しかも3分12分、だからみんなその監督ね、映画を作りたい人の思いがこもった映画なんだけど、もっとなんか非常に個人的なメッセージがいろんな形で込められてて、まあ、やっぱりこういう映画とインディーズねの映画と、我々が映画って劇場に見に行く藤井さんが見たね、はい、ような映画とは随分違うんだなというね、うん、映画というものの概念、考え方がね違ってきてるんだなって、それは思いましたね。それなりに面白いですけどね、短編っていうか、まあ言ってみれば映画のツイッターみたいなもんかもしれませんね。自分がなんかつぶやいてる、それがこの映像になってて、でそれがインターネットにこう集積していくっていう、でそれをなんか、まあ、面白いと思う人がね、自分でそう検索しては見てるんでしょうね。そういうのがインディーズ映画の中にこう入ってきてて、まあ、彼らに言わせると映画っていうのは既成の、まあ、マスメディアの一つでね、で新聞もテレビもマスメディアと言いますよね。ところが本当のマスメディアってインターネットじゃないかみたいなね、ことを考えてて、で映画っていうのはやっぱそういうふうに変わっていく、いっぱい見るもんじゃないかとかね、一本だけじゃなくてみたいな、そういう考え方に変化してるみたいで、まあ、その辺は僕はねよく分かりませんけどね、あのその古いメディアで育った世代としては、人間としては分からないけど、可能性としてはそういうところ新しいものがあるのかなと思いましたけどね。もう佐々木さんどうですか。
私はなんか今イメージすると YouTube に近いかななんて思いました。
あ、それもありますね、 YouTube、 うん、
なんか本当に検索かけていって、それに引っかかるものが次々アップされていって、興味のある範囲は分かっていくけど、全く興味のないところはそんなものがあったっけっていう、本当に見ないっていう感じになってしまいますけどね、
ただね、昨日僕が見たやつは別に自分で興味があるなしに関わらずね、見せられてるわけですよ。見なきゃしょうがないし、
それっていいことかもしれないですよね。
逆にそう、そう思いましたね。見てるときはねちょっと靴だな、寒いなと思ったんだけど、後で考えるとね残ってんですよ、あの映像だけがひゅっと、やっぱり残るって大事ですよね。
自分の興味じゃないところまでを見れるっていうのはまた価値のあることになって
きてるような、かもしれないなと思って、まあメディアって一つそういう役割、さっきねなんか遠くで起こってることを知らないで過ごすこともできるけど、やっぱりなんか知らなきゃいけないってなるでしょ、
はい、
そういう細部、地球のいろんなところで起こってる細部のディテールをそういうもんで知ることができると、やっぱ新聞だテレビだ今までの映画と違ったね役割をそういうのは果たすかなって、でインディーズ映画祭の、まあ、値打ち価値ってそういうところにあるかもしれないなというふうには思って言い始めたんですけど、
いい経験ですね。
この年になって。
それでは後半にまたお話を聞こうと思います。それではここでブレイクです。どうぞ。ともこ錦を歩くのコーナーです、今回からちょっと新しいコーナーを作ってみました。私元谷ともこが、ここの京都の錦市場を歩いてこようかななんて思って、今日は行ってきました。
はい、
で目の前にあるのは、今日は行ってきたのは田中鶏卵さんの卵屋さんなんですけれども、
有名なところ
です、ね、有名なところです。ここは本当にあのネット販売もこの時代にしていないということで、どっちかというともう、美味しいものを食べに来たかったらうちおいでっていう、かっこいいですよね。
行列ができるっていう噂がありましたよね。
でやっぱりこういいものだから、自分の安全安心をこう自分の目でこうお渡ししたいっていう意図があって、もうネットでは販売してないんですって言われて、でそこに行ってだし巻きを買ってきました。はい、目の前にはだし巻きです。はい、皆さん食べてください。
はい、いただきます。
ちょっといただきましょうか。
はい、でここのだし巻きはそのあったかいだし巻きはあったかいで美味しいんだけど、なんか冷えてもその味わい、趣があるっていうことで、なんかこうなんていうのかな、だし巻きはあったかい方が好きっていう人と、いや冷めても美味しいよって言える人といろいろいるみたいで、でお家に帰ってからまたあのチンして食べても美味しいよっていうことを教えてもらって、
ちょっと今いただいたけどすごく美味しいですねこれね。
わ、いいですね、どうですか。
美味しいです。
あ、茶碗蒸しに近い、
ちゃんと、そうそう、茶碗蒸しに近い。
いただきます。
美味しいです。
まだちょっとあったかいしね。
嬉しい、
美味しい、
うん、
私初めてだし巻き食べました。
そう
ですか。
はい、なんで初めて
ですか。あ、初めてって、あのお店で作って
だし巻き
専門店みたいなお店の初めて食べました。
あ、確かに。
なんかこうやって錦を歩くと楽しいですね。
楽しいですね。
なんかこうやってこう、まあ、京都の中を歩けるっていうのもいいなと思って、うん、これからこの番組を続けていきたいと思います。
楽しみにしております。
はい、それでは後半です。ということで、うーん、映画の良さっていうのが、うん、その大きな映画もあれば10分以内の映画もあるっていう、まあ、いろんな形のものがあって、それもその表現の手段だし、でも映画ってまあ今のところ 3D もあるけど、まあ、画像で見る、うん、で画像っていうのはやっぱりこう録画されて編集されていろんなカバーされたものであるけれども、うん、舞台はそれこそ人間がやってる生のもの、 そうですね、その良さっていうのはどんなのかななんて思うんですけれども、うん、ここに一つ面白いネタがありまして、
はい、
今度11月の2日3日京都で公演があるんですけれども、はい、いつだっておかしいほど誰かを愛し愛され第三小学校、
随分長いタイトル、
長いタイトルですね
気になりますよ ね、
ね、
タイトルだけでもね、
タイトルが
何なんだろうと思っちゃう、うん、
これは劇団ロロンさんが、
うん、東京のね新宿でなんか活動してたらしくて、
最初はなんか口コミで広げたとか言って、
今東京でね大人気らしい、うん、なんで僕はこれすごい若者集団のね、若者のあれなんだけど、僕の友人のね坂本守さんっていうあのテレビジャーナリストがいて、彼の娘さんがねメインスタッフでこう頑張ってやってて、それで今度京都公演だっていう話なんですね。
でやっぱりこう劇団っていうとお金がないとか、うん、なんかこう口コミでしか広がらないみたいなのあるけれども、逆に口コミで広がるっていうのは
そうそうい
いから広がるっていうのもあるので、そう、藤井さんとか山本さんとか劇は見に行ったりしますか、舞台みたいな。
宝塚とか大好きなんで、
あ、私もです、大好きです。
しかも DVD になってるやつとかスカパーのチャンネルだとかで流れてるのとかも、もう毎日のように見てます
あなたも好き
なの。私はね、実はぶっちゃけていいですか、実は宝ジェンヌになりたかったん
です。あ、同じです、同じです。
そうか、
そこからバレエを始めたっていうのもあったんですけど、
うん、
生の良さ、そのぶっつけ本番だから生で行くと毎同じテーマでやってても今日はこの役者さん乗ってるなっていう時はアドリブバンバン入るんですよ、うん、面白いぐらい入ってて、でもあ乗ってないかなっていう時は本当に普通の面白いっていうか、もう普通の流れで終わるっていう、それが生の良さかななんて思いますね。
すごいいいですよね、生で見る、その同じ舞台の人と同じ時間を共有するっていうのが私すごい好きなんですよ、
いい表現
私もめっちゃ好きで、あの見に行くんですよお芝居を、うん、もうそれはあの私宝塚はまだちょっと未経験なんですけど、うん、劇団四季が好きで、うん、あとあのあんま知ってる人は知ってるんですけど、うん、劇団新幹線っていう、
はいはいはい、
大好きで、うん、もうすごいお財布と戦いながら毎回公演行ってて、
まあ映画よりちょっと高いしね、
高いですよね、
映画10回近くしますね、
そう、それがねちょっと舞台のそのなんだろう、うん、足がまだこうシュッといかないところかななんて思うんですけど、ね、うん、ここあの山本優さんっていうダンサーなんです、うん、こっちはまたバレエっていうか、うん、ダンスの方なんですけれども、うん、その若手のクリエイティブ、もう本当に今創作をいっぱい作ってる方が、うん、今東京ですごい活躍されてて、うん、でベルギーに留学されたりとか、なんかこう作ってて、うん、そういう方がこうたまに、今回私の今習いに行ってるところのバレエ団にこう振り付けで来てくださってて、うん、その舞台から、ね、よかったら来てくださいなんて言ったりしてで、そのなんかこうそういうところで作ってる人はいい作品を見てもらいたいから、うん、無料でも見てもらいたい、僕たちは踊るけど、うん、それでもいいと思うものをこう伝えていきたいんだっていう思いがなんかいいなと思って、うん、芸術はお金がかかるとかバレエはお嬢さんしかしないとかいうイメージを崩すような感じなので、うん、おすすめですとか言ってみたり
なんかご自分はバレエは、
そうですね、うん、私もバレエを始めてもう 10年12、3年になるんですけれども、うん、やっぱりこう体を動かしてこうやってると元気も出るし、うん、で生の舞台ってなんか虜になるというか、
あ、
今もこの番組生放送でしてて、うん、緊張感を持ってやってるっていう、うん、その普段の生活だと緊張しないというか、
そうですね、日常生活の中でね、うん、あんまり緊張するとストレスになるからしないようにしてみんな ね、
うで、
ね、
うん、でもこの生の時間でちょっと緊張したりしてません、
うん、そうですね、普段よりは全然、ね、緊張します、
うん、その緊張感を味わえるっていうのは、うん、
悪くない
と思うんですね、
今心身ともにね、うん、こうキュッと引き締まるみたいなところ、
うん、でその後こうだれる時がこうまた楽しいというか、ね、
解 開放感
です、ね、開放感があっていいんですけど、柴山先生は舞台とか見に行きますか、生の舞台。
ね、僕の友人がね、はい、僕学生時代演劇やってたことで、はい、僕の友人がその劇団やってたり、今あの東京で事務所っていうんですか、やってますからね、よく最近はちょっと行ってないけども、昔はねよく行ってましたね、あの東京の小劇場とかね。
なんでそのみんなこう演劇も好きだし、その映画も好きだし、うん、こう周り聞くと好き好きっていう人いるけど、なんでこう劇場行くと人が少なかったりチケット売れないとか、 その現状がちょっと理解。
以前ここにほら阿郷聡さん来てくれましたよね、はい、いらっしゃいましたね。あれ、あの人も結構嘱望された演出家でね、うん、賞も取ったりして、
賞を取るとやっぱり言われますからね、
うん、ただねやっぱり京都で公演したのを見に行ったらやっぱり人少なかったですね。
それは何でなんでしょうね。
さっきの映画の話とはちょっとやっぱダブるわけですよね、うん、ダブル要するにやっぱり見る人、人口がね、映画を見たり演劇を見に行く人口が少ないのかなっていう感じは受けるんだけど、どうですか。
うーん、私もなんかこう趣味の範囲が本当に好きな人は何回もね、それこそ藤井さんのように何回もお財布と戦いながら行こうかどうしようかって考えていくけれども、興味のない人は本当にチケットもらっていくか、チケットもらっても行かないかとか、そういう自分の世界を作り上げている、まあそれいろいろな趣味があっていいと思うんだけど、他の趣味、それこそお友達の趣味にちょっと乗ってみるとか、そういう自分の世界から一歩出てみるっていうことも、また自分の趣味にこうキックバックがあるんじゃないかなと思ったり
と思いますけどね。だからまあ、要するに自然に気が向いて見に行くっていうのでなくても、何かでね、やっぱり見に何かの形で義務的でも何でも強制されてもいいけど、強制的にね見てみるとやっぱりそれは自分の身になるっていうことがあるんで、やっぱ見るという努力をしてみないとダメですね。ほっといたら見ないし、
ほっといたら知らない世界で終わってしまうし、私どっちかというといろんなことを知りたいので何でも見てしまうタイプの人間なんですけれども、意外と共通面が多くて、バレエってこう優雅なイメージとか思われる方多いと思うんですけど、意外と柔道と重なってたりするんですよっていうのは、芯が強くないとダメとか、あの腹筋背筋いるし、
そうでしょうね、それは体力、
そう体力いるし、本番のその限られた時間にどんだけ自分をこうアピールするか、そういう、それこそ本当にその世界は一緒だし、クリエイトこうみんなが作っていけばいくほどトップになればなるほど、同じことをこう目指してるというか、そんな違わないなと思うと、なんかこう興味をもっともっと外に向けていけるかなと思うんですけど、山本さんの興味は何ですか。
興味ですか、
最近ハマっていること。
最近ハマっていること、最近ですね、あの世界の CM フェスティバルというやつに行ってきました。夜通し大阪の劇場で世界中の CM を見まくるという、朝の5時まです
ごい何時間ぐらい見てたんですか。
夜の10時かぐらいから始まって、夜の朝の5時までなんで、まあそれぐらいですよね。
私もそれ行こうと思ってたんですけど、はい、日にちが行けなかった
からめっちゃ面白かったですよ。世界の CM ってやっぱ日本の CM と違ってすごい一歩踏み越えてるやつが多くて、あ、こういうことまで言っちゃうかとか、あ、こういうのまで出しちゃうかとか。
それはプライバシーに関わるようなことですか。
あ、プライバシーというよりは、まあそうですね、結構脱いでいたり、日本だと絶対ありえないことがあって、それによって表現の幅が広がっててすごいなって思うことが多かったです。
まあアートみたいになっちゃって、
まあ、それアートのような。
最近アンアンの表紙でもそうなってたりするよね。でそれが逆にファッションだったりするので、そういう感覚になってる日本って面白いな、日本もだんだんこれかなっていくのかななんて思ったりしたんですけど、
でも逆にすごく昔良かったものが今はテレビじゃできないとかもすごく多くなってる感じがしてて、なんか進化してるのか退化していってるのか何なのかってすごい私は思いますね。
あ、それはあるかもね、進化してるのかね。で日本の場合特にそういう、まあ、進化してる部分もあるかもしれないけども、部分的にはやっぱ退化してる。映像技術なんか結構日本は発達してるでしょ、ツール面だよね、はい、ところがなんかメッセージ性が希薄っていうかね、だから創意工夫とか想像力っていうかね、なんかこう突破していく、何か規制のものをね破っていくとか打ち破っていくとか、そういう、まあ、インパクトに欠ける、インディーズ映画祭でもちょっと感じましたね。外国の方はね結構粗雑な映像あるんだけど、やっぱり突破力があるっていうか、それはありますね。
で日本の番組見ててもたまにこう、たまにじゃない、 結構ね過激なこと言ったらピーとか言ってね流れたりするし、あれがねこう意識してしまうというかこう、う
ん、自己規制ってやつ
ね、うん、自己規制があるとどうなんでしょう、楽しめ
る萎縮するんですよ、うん、表現者がやっぱりこういうこと言っちゃいけないとか、うん、あれ言っちゃいけないこれ言っちゃいけないねタブー化しちゃってて
あるんでしょうね、うん、
そういうのが今後のそのインターネットとかのメディアを通じて破れていけたらいいな、
破れてでやっぱり映画でもやっぱり完璧にこれ破ろうとしてるしね、うん、それはやっぱりそこは評価できる、
そうですね、大きなメディアだとできないことが、ね、小さいメディアだったらできることもあると思うんで、ね、うん、で
ちょっとね感じたんだけどここであの文化庁のねメディア映画芸術祭かなんかの、入賞作品もね一緒にやったんですよ、うん、比べて、
はい、
やっぱ文化庁の方はね綺麗にできるんだけどやっぱりなんかなんつうかすごいフォーマル、
あー優等生って感じですか、
優等生、技術はうまいんだけどね、でも何って、
あ政府の箱物行政的な、
そうそうそう、だからやっぱり相当やっぱ違うんだなと、で技術の集積はあるけどねそっちの方がすごくいいものがあるかもしれないけど、やっぱそういうものしか選ばれないっていうね、だ粗雑なもんとかメッセージがものすごく強いとかね、何かこう破っちゃってるっていうのはやっぱり受賞してますよね、
なんか私たちの番組みたいですね、うん、ちょっと過激なことを言ってみたりしてとか
でだし巻き食べたり
食べた何でし何してんのその生放送みたいな、
そうそう、何やってんの、でそこがまあいいんじゃないですか、
そうですね、
何でもありで、
うん、で、うん、その中で何かを見出していくみたいな、そこから何か発見していけたらいいですよね、こんなに緩い番組でいいんですか、
うん、まあいいんでしょう、緩い方がいいんです
何かコメントあれば皆様こちらあのメールアドレスありますのでホームページの方までお越しあのご意見などお越しくださればと思います、ね、どうでしょう、はい、
はい、
であと今回あのこの内容をお話しさせてもらった中であのタイトルとかあのホームページ載せておりますのでそちらもご覧ください、それではこの辺、今日はこの辺になりました、また次回お楽しみにしてください。さようなら。
さようなら。
さようなら。